冬歌巻第六。霜冴えて枯れゆく小野の丘辺なる奈良の広葉にしぐれ降るなり。霜冴えて枯れゆく小野の丘辺なる奈良の広葉にしぐれ降るなり。藤原基俊。霜は冷たく冴え渡り、枯れてゆく野原の丘のあたりに立っている奈良の枯れ残った広葉にしぐれがパラパラと降るのです。枯れ野の小高いあたりには奈良の木が立っています。わざわざ小野の丘のあたりと断ったのは、何も言葉数に寄り添うような浅はかな辻褄合わせではありません。それどころか小野の一言によって、ただ丘の上に奈良の木が目につくほどの枯れ野であることが察知され、まさにデッサンの定番、野原に枯れ木が一本立つような、私たちの心理作用にいつの時代もマッチする黄金の構図であることがわかります。もちろんこれは陳腐と紙一重であることは言うまでもありませんが、おそらくはこれが読まれた時代にはまだ使い古されていないであろう心理的な構図を使用したという一点でも、この和歌は取りどころがありそうです。けれどもこの和歌を今日においても、陳腐な落書きではなく、新鮮な詩としているのは、冒頭の霜冴えてという表現に他なりません。例えば、霜が降って枯れゆく、くらいであれば、いつの時代でも誰にでも思いつくような、したがって陳腐な考えには過ぎませんが、霜冴えてという表現には、幾度となく繰り返された霜もいよいよ冷たく冴え渡ってきてという臨場感がこもりますから、これまではどうにか耐え忍んできた、残されたもみじもあったような枯れかけの野原でしたが、今こそ霜は冷たく冴え渡り、こらえきれずに枯れ野へと転落した、その冬の一刹那。その現場に居合わせたようなリアリズムが、殺風景な情景となって、心に焼き付けられてしまう。それによって、枯れ野に立つ一本の奈良、ただ残された秋の名残のような、色づいたもみじ葉が、まだ落ちずに残されている場面が鮮明に浮かび上がってくるのです。すると、その広葉に冬の到来を告げるしぐれがパラパラと降り注いでくる様子が、霜を冴えてによってもたらされた枯れ野以上になおさらわびしいものとして捉えられ、和歌を聞いている私たちまでも冷たい雨に打たれているような錯覚を引き起こす。そうであるからこそ、この和歌は今日においても心に揺さぶりをかけるもの、すなわち詩であると言えるでしょう。このようにして解説を加えれば、極めてデリケートな描写を試みた和歌であることに気づかされますが、さりとてさらりと読み流せばさらりとして過ぎてしまうような即興的なデッサンくらいにしか思われず、たわいもない一筆書きとも錯覚されるくらいの、ひっそりと川底を流れるみたいな、静かに宿る詩情というもの。つまりはエゴを丸出しに、互いのトンチを競うような、グロテスクなまでの自我の発散。ナチュラルをはるかに凌駕した、色彩の統一もない、パーツごとの気ままな厚化粧とは、まるで正反対のもの。あるいは、笑わせるともなく、いつしか人を笑わせてしまうような、落語の名人とも通じ合うような。藤原基俊という人は、例えるなら、そんな名人芸を、詩情に宿す歌人なのかもしれません。なにわ型、入り江をめぐる足がもの、たまものとこに、浮き根すらしも、なにわ型、入り江をめぐる足がもの、たまものとこに、浮き根すらしも。 藤原の秋助。何話の干潟あたり、入江を巡り暮らしている足釜は、玉なすような藻を寝床にでもして、浮き寝をしているのでしょうか。当時大阪湾のあたりは深い入江になっていて、交通の要所でもありました。何話津と呼ばれる港もあり、川と陸との境には足の茂るような何話型と呼ばれる型もあった。そこには冬になると鴨が訪れて、まるでもう寝床にでもするみたいにして、ぷかぷか浮かびながら首を体に預けて眠っているのです。ところで、冬の鳥といえば、カモかオシか、それは知れませんが、足ガモというのは、足に生活するカモくらいの意味には過ぎません。続く玉もの玉は微小であり、豊かなもといったところ、玉もを床にして眠っているという着眼点が、この和歌の取りどころと言えるでしょう。浮き寝というのは、ぷかぷか浮かびながら眠っているので、水鳥を表現するのによく使用されたものですが、珍しいところはありません。したがって、ありきたりの表現には過ぎず、深い情がこもるわけではありませんが、いつ眺めたとしても、首をかしげて眠っているカモのイメージは、可愛らしくて喜ばしいものですから、もうそれだけで若干の主張はこもるように思われます。ただし、当時の人々にとっては、なにわ型という地名は、ありきたりの型ではなく、それに応じて、この和歌から受け取る印象も、私たちの感じるものとは、また違っていたかもしれません。ここでは、詳細を突き詰めずに、今はただ、カモのちょこんと首をかしげて、眠るような構図の嬉しさに、夢を委ねて過ぎましょう。ちなみに、作者の藤原の秋助といえば、前に見たように、鹿州の先者だった人物です。あとも耐え、しおりも雪にうずもれて、帰る山路に迷いぬるかな。あとも耐え、しおりも雪にうずもれて、帰る山路に迷いぬるかな。藤原の実房。足跡も消えて、道しるべさえ雪に埋もれてしまい、帰ろうとした山路に迷ってしまったものだなあ。しぐれして、鴨の浮き寝を見る頃はいつしか雪さえ降り積る。それが冬の定めです。それはさておき。迷いぬるかな、迷ってしまったものだなあ、などと、のんびり構えている場合ですか。山路に迷ってしまったのですよ。迷いぬるかな、迷ってしまったものだなあ、などと、のんびり構えている場合ですか。山路に迷ってしまったのですよ。冬の雪山ですよ。これは生死の問題です。何をのんきに和歌なんか読んでいる場合ですか。八甲田山では進軍さえままなりませんよ。滅びの美学。えい、みんな投資です。一体どうするつもりです。決死隊ですか、決死隊。どうか落ち着いてください。そんな切羽詰まった状況は、花から歌や詩にはなりっこないのです。これは、その場の状況を実写したわけではありません。むしろ、このようなゆとりのある和歌を読んでみせたという事実が、この和歌自体から察知されるとき、それは真の遭難の恐怖とは関わらない、もっと日常的な情緒から読まれたものであること、それが私たちへと伝わってくるのではないでしょうか。つまりは、足跡どころか、道跡さえ雪にうずもれて、 道しるべにしていた対象物さえ消えてしまったけれど、読み手にはまだ慣習的に方角が定められ、道を見失ったわけではありません。そのゆとりがあって、かつ道が耐えたような錯覚にとらわれたから、藤原の実房は、帰る山路に迷いぬるかな、と読んだのです。したがってこの迷いぬるは、実際の迷子ではありません。日常世界を置き去りにしたような雪一面の中にあって、その情景のうちに迷うような気持ちにとらわれた、その時の心情を読んでいるものですから、迷子とは魂の迷子であって、遭難の焦燥が抜け落ちているのです。地理的に確かであるはずの場所が、いつもとまるで異なる世界へ変化した時の、心の迷子にとらわれて、その光景に呆然と見とれるような心象スケッチ。とでもまとめておきましょうか。ちなみにしおりとは、歴史的仮名遣い。これは当時の正しい仮名遣いなどではありませんが、ならしおりと書きますが、もともとは山地などの枝を折ったりして、道しるべを残しておくものでした。それが残される印として、今ではページに挟み込むようなしおりとなっているのです。もう一つ雪の和歌を。これも定番の着想ですが、雪が積もれば友は来ないという構図です。降る雪に軒場の竹もうずもれて、友こそなけれ、冬の山里。降る雪に、軒場の竹もうずもれて、友こそなけれ、冬の山里。読み人知らず。降る雪に、軒場の竹までも埋もれてしまい、友さえ訪れない、冬の山里よ。ただでさえ、人影の少ない山里であるのに、雪に閉ざされて、友さえ訪れない寂しさを歌ったものです。友こそないものである、と強調したところに、せめて語り友達くらい欲しいのに、それさえ叶わないような、独り身のわびしさがクローズアップされて、そのいよりも、さぞかし粗末なものであろうと、邪水まで浮かんでくるような和歌になっています。このような読み人知らずの和歌は、中には読み手を隠したものすらあるようですが、姿勢で同じような表現を口ずさむうちに、形を整えていったような素朴でわかりやすい和歌も多く見られます。この和歌においても、軒場の竹さえ雪に埋もれて会えなくなってしまったけれども、ことに答えるのは友達の来なくなってしまった。そんな冬の山里です。つまりは、竹まで埋もれたけれど、さらに耐えられないのは、友の訪れが耐えたことであると、上の句との対比において、下の句を切実なものへと至らしめている。そのさりげない巧みさは、職人芸の極致というよりは、姿勢にシャッフルされて生まれたような、質朴な単純性に、委ねられているように思われてきます。だからといって、これが個人の作品ではないという保証は全くありません。あくまでも和歌の傾向を述べているまでです。もし、読み人知らずの選集でも作ったら、さぞかし魅力的なアンソロジーにはなることでしょう。さて、雪さえ積もりがちに、いつしか年の暮れと至るのが、冬の和歌の定めです。哀れにも、暮れゆく年の日かずかな、帰らんことは世の間と思うに。哀れにも、暮れゆく年の日かずかな、帰らんことは世の間と思うに。相模。しみじみと思うことは、暮れゆく年の残された日数について、初めの日数に戻ることは、 年明けの夜のわずかな間には過ぎないのだけれど、年の暮れになるとふと残された日数のこと、成し得なかった事柄への後悔や未練、まるで降り積もるみたいな階層に苛まれ、一日一日が名残惜しくも思われる。それを哀れにもと述べたものです。しかし、やがて年は大晦日の夜に改まり、人々はまた改まのを引かずに安心し、哀れを催すような考えも、泡沫の弾けて消えてしまう。それも夜の間のことには過ぎないのだ。そのような考えですが、もう一つ別の意味が込められています。しみじみと思うことは、暮れてゆく年齢の残された日数について、という思いが、どちらが表というより、裏表なく、二重らせんの意味として、この和歌には込められているようです。そうであればこそ、年の明けて、初めの日数に戻ることは、ほんの一夜の間だとは思うのだけれど、の言い尽くされなかった要因として、けれども、私の暮らした歳月は、決して戻ることはないのです。という思いが込められている。そればかりでなく、世の間と思うにには、さらに、次のような意味も内包されているようです。しみじみと思うことは、暮れてゆく年齢の、残された日数について、夢や思い出が、かつての時へと帰ることは、わずか一夜にもできるのに、けれどもそれはつかみ取れない階層という名の蜃気楼には過ぎないのでした。ところで意味も内包しているというのは何も発掘調査や科学的リサーチでもってようやく明らかにしたわけではありません。ただ詩を読み返しているうちにそんな意味も自然と湧いてくる。それはこの和歌の読み手が初めからいくつもの思いを束にして、一つの和歌を紡ぎ出しているからに他なりません。この和歌は分かりやすい内容でありながら、先ほど述べたような複数の意味が混然一体となって聞き手に伝わってくるので、深みのある和歌になっているのです。そろそろ四季を離れましょう。次は別離の和歌に移ります。その前に、ちょっとコーヒーブレイク、しばしの休憩といたしましょう。終わり。